本日私たちにくださる神様の御言葉は、ルカによる福音書9章51節から62節です。イエスは天に上げられる時期が近づくとエルサレムに向かう決意を固められた。そして先に使いの者を出された。彼らは行ってイエスのために準備しようとサマリア人の村に入った。しかし村人はイエスを歓迎しなかった。イエスがエルサレムを目指して進んでおられたからである。弟子のヤコブとヨハネはそれを見て、主よ、お望みなら天から火を降らせて彼らを焼き滅ぼしましょうかと言った。イエスは振り向いて二人を戒められた。そして一行は別の村に行った。一行が道を進んでいくとイエスに対して、あなたがおいでになるところならどこへでも従って参りますという人がいた。イエスは言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣がある。だが人の子には枕するところもない。そして別の人に、私に従いなさいと言われたが、その人は、主よ、まず父を葬りに行かせてくださいと言った。イエスは言われた。死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさい。あなたは行って神の国を言い広めなさい。また別の人も言った。主よ、あなたに従います。しかしまず家族に、いとま乞いに行かせてください。イエスはその人に、隙に手をかけてから後ろを顧みる者は神の国にふさわしくないと言われた。アーメン。ルカによる福音書は大きく4つの部分に分けることができます。まず1章から3章まではイエス様の道を整える証明を受けた洗礼者ヨハネの両親とヨハネの誕生、そしてヨハネの働きについて、さらに救い主イエス様の誕生、イエス様のご家庭、イエス様の子供時代に関する話が交互に展開されています。第2部は4章から9章50節までで、イエス様の公生涯が本格的に展開される内容です。主にイスラエルの北ガリラヤ地域でのお働きと御言葉について記録されています。第3部は今日の本文が始まる9章51節から19章までで、イエス様がガリラヤを出発してエルサレムに至るまでの記録です。時期的には紀元後29年秋から翌年の30年春までの6ヶ月間、場所としてはイスラエル中部の東ベレア地域と南ユダヤ地域で行われたお働きと御言葉に関する記録です。この2つの地域におけるイエス様のお働きについて、マタイによる福音書では19章と20章の2章にわたって記録し、マルコによる福音書には10章1章だけに記録されています。一方ルカによる福音書ではなんと10章にわたって記録し、イエス様がエルサレムへ向かわれた道のりを詳細に記録しています。またこの部分はイエス様のお働きにより、お働きよりイエス様の御言葉にフォーカスを当てています。ルカによる福音書にはイエス様が行われた印が全部で20記録されていますが、そのうちの4つだけがここに記録されています。しかしルカによる福音書に記録されているイエス様の23の例えのうち16の例えがここに記録されています。特に他の福音書には書かれていない例えがいくつもあります。強盗に襲われた人を助けたサマリア人の例え話、失われたコインの例え話、放蕩息子の例え話、金持ちと貧しい人ラザラの例えなどがここに出ます。もしルカが記録として残さなかったなら永遠に伝わらなかった内容です。最後の第4部が20章から24章までで、エルサレムで行われたお働きと御言葉、そして苦難に遭われたことと死なれたこと、復活、昇天について記録されています。2005年に亡くなった詩人イ・ヒョンギの詩 落下の一部を読み上げてみます。去るべき時を知り、去っていく者の後ろ姿、いかに美しいだろうか。春の時期、劇場を耐え抜いた我が思いは焦っていく。粉々と散る花、決別が遂げてくれた祝福に包まれ、今は去るべき時。茂った緑荫、そしてもはや茂ってくる秋を思い、我が青春は華らしく廃れていく。詩人は花が散る自然現象を通して人生にも別れがあると言っています。花が散るのは終わりではなく、実を結ぶための過程であるように、人は別れを通じて人生の実を結ぶことができると言っています。つまり別れは終わりではなく、人生の成熟という実を結ばせてくれると言っています。本当にそうであれば、去っていく者の後ろ姿は美しいはずです。今日の本文は、去っていくべき時がいつなのか、行くところはどこなのかをはっきり知っておられた主の姿についてよく記録しています。51節はこのように記しています。イエスは天に上げられる時期が近づくと、エルサレムに向かう決意を固められた。ルカによる福音書の第2部、4章から9章50節までは、イエス様が洗礼者ヨハネから洗礼を受けられたこと、十二弟子を召されたこと、ナイン地方の未亡人の一人息子をよみがえらせたこと、嵐が吹き荒れるガリラヤ湖を大なぎになさったこと、レギオンに取りつかれて墓の間に住んでいた人を癒されたこと、12年間長寿を患っていた女性を癒されたこと、街道管理者ヤイロの12歳の娘をよみがえらせたこと、パン5つと魚2匹で女と子供を別にして男5000人ほどを満腹するまで食べさせたこと、悪霊が散々苦しめてなかなか離れなかった子供を癒されたことが記録されています。この時まではイエス様は人々からとても支持されていました。イエス様がパン5つと魚2匹で人々を食べさせられてから、人々はイエス様を王にするために連れて行こうとまでしました。しかしイエス様がこの地に来られた目的は、人々に支持される有名人になるためではありませんでした。またイスラエルの王になって、ローマ帝国からイスラエルを独立させ、ローマ帝国のような強大国を建設するためでもありませんでした。イエス様の心にはいつもエルサレムがあり、そこで苦難と死を経て復活し、昇天なさるということがありました。そこでイエス様はエルサレムに向かう決意を固められたと記録されています。エルサレムに向かっていたイエス様は、先に先発隊を送られました。52節がこのように明かししています。そして先に使いの者を出された。彼らは行ってイエス様のために準備しようとサマリア人の村に入った。イエス様は一人でエルサレムに向かわれたのではありませんでした。イエス様と弟子だけで13人もいました。そしてルカによる福音書8章2節から3節を見ますと、7つの悪霊に取り憑かれていたマグダラのマリアと、ヘロデの家来クザの妻ヨハナ、そしてスサンナをはじめとし、その他多くの婦人たちも一緒にいたと記録されています。また次の10章でイエス様は70人を2人ずつ先に使わされて、 神の御国について述べ伝えさせました。イエス様と同行した人々が正確に何人だったか、聖書にはっきり記録されていませんが、少なくとも数十人は超えていたに違いありません。それだけ多くの人々が食べて泊まるのはなかなか大変なことです。教会の聖書学校と修練会を準備する時も、食べることと泊まることが解決できなければ、いくら良いプログラムを用意してもなかなか進めづらいと思います。ということで、イエス様は先に先発隊をサマリア地方の村に使わされました。ところがそこを通るのは容易ではありませんでした。53節です。しかし村人はイエスを歓迎しなかった。イエスがエルサレムを目指して進んでおられたからである。サマリア人はイエス様がサマリアを通って行かれるのを拒否しました。その理由はイエス様がエルサレムに向かっていたからでした。これには長い歴史的な背景があります。ダビデ王の時代に統一王国だったイスラエルは、ソロモン王の死後、レハブアム王の時代に南と北に分裂しました。南ユダは本来の首都エルサレムを中心にその歴史を受け継ぎましたが、北イスラエルはサマリアを首都としました。そうしているうちに、紀元前722年、北イスラエルはアッシリア帝国によって滅ぼされました。アッシリア帝国はサマリア人を捕虜として連れていく代わりに、アッシリア人をサマリアに移住させ、結婚させる民族混合政策を取りました。血統を重視するユダ人はサマリア人のことを異邦人の血が混ざっていると軽蔑しました。紀元前586年、南ユダもアッシリア帝国を服属させたバビロニア帝国によって滅ぼされてしまいました。バビロニア帝国は混合政策を取らず、多くのユダヤ人をバビロニアに捕虜として連れて行きました。その後バビロニア帝国を滅ぼし、ペルシャ帝国を創建したキュロス王はユダの民に自国に帰ってもよいと命令しました。それでユダヤの民は帰国して再び神殿を建設しました。その時サマリア人たちがやってきて手伝おうと提案してきましたが、拒否しました。理由は、異邦人の血が混ざっている彼らの助けは受けたくないということでした。それ以来ユダ人とサマリア人の感情の隔たりは、年月が経つほど大きくなるばかりでした。そこでサマリア人たちはゲリジム山に自分たちの神殿を建てました。またサマリア人たちはモーセ五書だけを聖書と認めました。北から南のエルサレムに行くためにはサマリアを通っていくのが最も近い道でした。しかし感情の隔たりがこのように大きかったため、サマリアを通ってエルサレムに行くユダヤ人とサマリア人の間では衝突が起こることもありました。時には殺人事件も起こりました。ヨハネによる福音書4章には、イエス様がサマリアを通られる時、正午ごろ水を汲みに来たサマリアの女と会話する場面があります。イエス様がその女に水を飲ませてくださいと言うと、その女は不思議に思い、 ユダヤ人はサマリア人とは交際しないからであると記録されています。サマリア人がイエス様を通らせてくれないのを見て、弟子のヤコブとヨハネはイエス様に次のように提案しました。54節です。弟子のヤコブとヨハネはそれを見て、主よ、お望みなら天から火を降らせて彼らを焼き滅ぼしましょうかと言った。ヤコブとヨハネはイエス様に言いました。主よ、お望みなら天から火を降らせて彼らを焼き滅ぼしましょうか。ヤコブとヨハネは短気な性格だったので、雷の子らとも呼ばれていました。彼らは先に山の上で見たエリアの姿を思い出したのでしょう。列王記第2の1章を見ますと、アハズヤ王が預言者エリアを捕まえるために50人隊をエリアのもとに遣わしたのですが、エリアが50人隊の長に、私が神の人であれば天から火が降ってきてあなたと50人の部下を焼き尽くすだろうと言うと、天から火が降ってきて隊長と50人の部下を焼き尽くしました。ヤコブとヨハネはそのように天から火を降らせてくださいと神様に祈って、サマリア人を懲らしめようと言っているのです。ヤコブとヨハネはこの時だけではなく、先週お伝えした聖書の内容の中でもこれと似た態度を示しました。49節はこのように明かしています。そこでヨハネが言った。先生、お名前を使って悪霊を追い出しているものを見ましたが、私たちと一緒にあなたに従わないのでやめさせようとしました。自分のやることに熱心になりすぎると他人を非難しやすくなります。どうして自分の思い通りに他の人がついてきてくれないのか理解できない場合もあります。それは自分が未熟な人だからか、あるいは相手が成熟していないからです。親のやることを全部子供が理解するわけではありません。また子供の思いを大人が全部理解できるわけでもありません。そういう時は待たなければなりません。サマリア人たちがイエス様がどんな方なのかを正確に知っていたなら、イエス様こそが神様がお使わしになった和解の生贄であり、イエス様を通さずには誰も神様の見舞いに出ることができないということを知っていたなら、このようにしなかったはずです。イエス様を拒んだサマリア人がイエス様がどんな方かを後ででも知るようになったら、きっと後悔するに違いありません。ですから主に仕える時は捨てなければならない考えが2つあります。まずは渡してなければダメという考えです。渡してなければダメという思う瞬間、もう自分は踏み石ではなくつまずきの石になってしまっている可能性があります。渡してなければダメという思う瞬間、私たちの奉仕の焦点は主や他人に当てられているのではなく自分に当てられています。その時の奉仕の目的は主のため、他人を立てるためではなく自分を表すためです。自己実現のために他人を道具にしているのです。第2は、あの人は絶対ダメという考えです。主が誰を召されるのか、どのようにその人をお使いになるのかは、人間の限界を持つ私たちには知りえません。 今日の本文が書かれたタイミングでは、イスカリオテのユダと、まだ使徒になっていないサウル、後で使徒パウロになるサウルですが、どちらが主に最も忠実に使われていると思われたでしょうか。当時の人々に尋ねると、サウルと答える人はあまりいなかったと思います。しかしその後どうなったかはよくご存知の通りです。主が自分を先に召されてくださったことに感謝し、他人をお召しになる時にもそれに従うのが正しいクリスチャンの態度です。イエス様は怒りを起こすヤコブとヨハネを戒められて別の村に向かいました。イエス様がこの世に来られたのは、私たちを死ぬようにではなく生きるようにしてくださるためだからでした。自分がもっと多くを享受するために、もっと高い位置につくために、自分の名前をもっと知らしめるために、他人を押し抜けることは望ましくありません。神様はそういう姿を見たら、きっと首を横に振られるはずです。村を通るのを拒まれたイエス様が別の村に向かっていた時、ある人がイエス様に言いました。57節です。一行が道を進んでいくと、イエスに対して、あなたがおいでになるところならどこへでも従ってまいりますという人がいた。この人はイエス様がおいでになるところならどこでも行くと告白しました。非常に熱心な人と思われます。このような告白をすることは容易なことではありません。信仰の良いクリスチャンで、主の御心なら何でも従うと告白した人でも、その心の深いところには漠然とした不安があります。もし私の全財産を貧しい人々に分けてあげなさいと言われたらどうしよう。もし主が今の生活を全部整理し、東南アジアの国やアフリカに宣教師として行きなさいと言われたらどうしよう。このような不安です。しかし、もしかしたら主はこの人が宣教師になりたいと言い出したらどうしようと思っていらっしゃるかもしれません。主に従い、熱心に務めることは素晴らしいことです。しかしイエス様はこの人の告白の裏にあるものをご覧になり、次のように言われました。58節がこのように明かししています。イエスは言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣がある。だが人の子には枕するところもない。まるで的外れな回答のように聞こえます。つまり、弟子となるということはあなたの考えているようなことではないと言われているのです。マタイによる福音書ではこの人を律法学者と記録しています。律法学者は聖書を書き写し、聖書を教える人です。ですから聖書についてよく知っている人です。この人は自分を表に出さず、しばらくイエス様に従っていたと思われます。イエス様がパン5つと魚2匹で人々を養われた時、人々と一緒に食べて、悪霊に取りつかれて散々苦しめられている子供をイエス様が癒された時も見ていたかもしれません。それで、この方なら一生付き従っても食べて暮らすことは心配がなさそうだ。この方が王になるとしたら、一番の立役者は弟子たちで、自分はその次くらいにはなれそうだ、 と思ったかもしれません。しかしイエス様が彼の本音を知らなかったはずがありません。イエス様に従うことは、この世でよく食べよく暮らすことで報われるのではなく、むしろ経済的に苦しくなったり寂しくなったりするかもしれないと言っておられるのです。神様が私たちをこの世でみすぼらしく暮らすように召されたわけでは決してないと思います。他の人より高い位置にいさせてくださったり、より豊かな生活を送るようにもしてくださいます。しかし時には私たちをさらに鍛えられ、内なる人をより強く美しくしてくださるために、私たちが望まない過程を通過させることもあります。今日の本文のヤコブとヨハネは自分たちの野望に焦点を当てており、イエス様に従うと言い出した律法学者は自分の欲望に焦点を当てているようです。しかしそれは主がお望みになる態度ではありません。今日の本文51節をもう一度読んでみましょう。イエスは天に上げられる時期が近づくとエルサレムに向かう決意を固められた。イエス様はご自身が向かうべきところがエルサレムであることを知り、そこに向かう決意を固められたと記録されています。下半節を直訳すると次のようになります。イエス様は向かうべきエルサレムへと自ら顔を固定された。イーヒョンギ詩人の詩ラッカには去っていく者の後ろ姿が表されていますが、エルサレムの方向に顔を向けられたイエス様からはイエス様の前の姿が見えています。イエス様はエルサレムにまっすぐ目を向け、その道を黙々と歩まれましたが、それは誰かに言われて仕方なしになさっているのではありませんでした。自ら定めてその道を歩まれました。エルサレムに行けばイエス様がイスラエルを治める王になるわけでもありませんでした。イエス様の御言葉を聞くためにエルサレムの神殿に大勢の人が集まっているわけでもありませんでした。むしろエルサレムでイエス様を待っていたのは嘲笑いと苦難、そして十字架刑でした。それでもイエス様は御心を尽くしてその道を歩まれました。その道が全人類に、いや他ならぬ私たちに命を与えてくださる道だったからです。ですからエルサレムに向かわれるイエス様の姿は永遠に美しい御顔であり、永遠の命の御顔です。信仰は自分の心すべてを尽くすことです。勉強をしても学ぶにしても、技術を身につけるにしても、仕事をするにしても、何をするにしても、自分の心すべてを尽くさなければ、一定のレベルに上がることはできません。学生が勉強ができるようになるためには、自分の顔を先生の教えと本に向けなければなりません。もし自分の感情の赴くままに勉強したい時にだけすれば、よくできるようになるはずがありません。もしほぼ同じ環境と能力の2人の学生がいて、200ページの問題集を1人は必ず1日に少なくとも10ページを解くと決心し、もう1人の学生は解きたい時にだけ解くとした場合、1ヶ月後2人はどうなっていると思われますでしょうか。 10ページを解いた学生は、その問題集を2回か3回は解いたはずです。一方、解きたい時にだけ解いた学生は、2、30ページを解いたはずです。楽器を習得したり、技術を身につける時も同じです。毎日一定時間練習する人と、練習をしたい時にだけする人では、毎日練習する人の方が時間が経つにつれて上手くなっているはずです。信仰生活も同様です。感情の赴くままに信仰生活をする人は信仰が成熟しません。心を尽くして信仰するとき、成熟します。聖書勉強会で学んだように、ネヘミヤは兄弟ハナニからエルサレムの人々が大きな不幸の中にいて、エルサレムの城壁は打ち破られ、城門は焼け落ちたという知らせを聞きました。ネヘミヤはその知らせを聞いて、幾日も嘆き、職を断ち、天の神様に祈りを捧げました。しかし、ネヘミヤはずっと泣いていたわけではありませんでした。4ヶ月後、アルタクセルクセス王に何か悩みがあるかを尋ねられたネヘミヤは、祖国の首都エルサレムの状況について述べ、エルサレムに行ってきたいが、必要な期間がどれくらいで通過する地域の長官宛に王の書状が必要で、家を建てる木材も資材も与えてくださるよう詳しい説明とお願いをしました。こうしてネヘミヤはゼルバベル神殿完成後、70年間も放置されていたエルサレムの城壁をわずか52日で完成させました。ネヘミヤが感情にとらわれず、自分の心を尽くして神様に仕えたからでした。さらにハンナはタイを閉ざされた女性でした。当時は女性が子供を産めないのは神様から見捨てられたからだと思われていた時代でした。夫エルカナには他の妻ペニナがいました。ペニナには息子と娘たちがいました。ペニナはハンナを思い悩ませ苦しめました。夫がいくら慰めてもハンナには慰めになりませんでした。幕屋があった城でハンナが悩み嘆きながら主に祈っていた時、彼女が酔っていると思った祭司エリから酒を飲むのをやめなさいとまで言われました。しかしハンナは主に祈りを捧げ、祭司エリの祝福を受けてからは、それからは食事をし、表情からも悩みがなくなりました。そのハンナに神様はサムエルを見ごもらせてくださり、ハンナはサムエルが父離れしてからサムエルを主の御前にいつまでもとどまらせました。神様はそのサムエルを通し新しい時代を開かれました。ハンナが感情の赴くままでなく、自分の心を尽くして神様に仕えたからでした。イエス様も本当は感情が赴くままでしたら十字架を背負いたくない方でした。だからゲツセマネで祈られる時、父よ、御心ならこの杯を私から取り除けてください、しかし私の願いではなく御心のままに行ってくださいと祈りました。イエス様はご自身の心を尽くし十字架を背負われたことによって私たちの永遠の救い主、主になりました。神様が心を尽くし 思いを尽くして私たちを、私たちの家庭に、職場や学校に、生活の場に植えてくださったのは、私たちが顔を神様に向けて与えられた人生の道、使える道、照明の道、この世で生きていても永遠の命の道を歩むようにしてくださるためです。私たちは私たちの顔をしっかり主に向け、進むべき道から逃げないようにしましょう。そういう私たちを通じて新たな希望が生まれ、主の命のお働きが広がります。お祈りいたしましょう。父なる神様、今日の御言葉を通して長い間信仰生活をしていながらも、どうして私たちの信仰が成熟しなかったのか、神様のお働きの通路になれなかったのかを気づかせてくださり、ありがとうございます。私たちはヤコブとヨハネのように、自分の野望が大きく、感情の赴くままに行動し、主を信じると言いながらも、自分自身と世の中の出来事により、より集中していたことを告白します。また主に告白した律法学者のように、勝手な思い込みで口では主に従うと言いながらも、実際は何とか自分が多くを所有しようとしたことを告白します。エルサレムに行けばそこで苦難と侮辱を受けることも、十字架の苦しみを背負わねばならないことも知っておられながらも、エルサレムに向かうことをためらわなかった主を私たちは忘れません。苦しみの杯を避けたい感情に従わず、十字架の死に至るまで心を尽くして歩まれた主のように、私たちも感情ではなく、私たちの心を尽くして従うことができるようにしてください。エルサレムの同族が苦しみを受け、城壁は打ち破られ、城門は焼け落ちたまま放置されるという知らせを聞いて、幾日も嘆き職を立ち座り込んで泣いたネヘミヤが、城壁の再建に自分の心を尽くしたように、ネヘミヤの人生と信仰に対する態度が私たちの模範となるようにしてください。妊娠できず長年悩み嘆き、涙が乾かない日々を過ごしていたハンナの目から涙が止まり、信仰の母となれたように、ハンナの人生と信仰を私たちの模範にして生きられるようにしてください。これからは私たちの顔が主にしっかり向けられるようにしてください。神様が心と思いを尽くして植えてくださった場所で、与えられた人生と信仰に自分の心と思いを尽くすことができるようにしてくださり、そしてそのような私たちの人生と信仰が美しく成熟し、神様のお働きの通路として生きていけるよう恵みをお与えください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。